君が信じ抜くなら想いは必ず力に変わる。
今宵は和ませまくります。スーパーポジティブ道場。今週も始まりました、スーパーポジティブ道場。道場長の川西大吾です。このスーパーポジティブ道場は、その名の通りポジティブ、前向き、プラス思考をテーマに、ゲスト、リスナー、みんなが笑顔になることを目的としたラジオ番組です。日曜の夜スパポジ道場を聞いて、月曜の朝ワクワクしながら目が覚める、そんな状況を日本中に作り出すべく、プラスのエネルギーをここから発信していきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました、スーパーポジティブ道場。いつも聞いてくださいましてありがとうございます。とうとう11月に入りまして、秋もすっかり深まってきた今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近私、道場長がですね、ハマっているものがありまして、みんなもハマっている人も多いんじゃないかなと思うんですけども、何にハマっているかというと YouTube なんです。で、PA のランちゃん、
はい、
ランちゃん、はい、YouTube とか見たりする？
たまに見ます。旅行によく行くので、旅行情報を YouTube から。
はい、ランちゃんいろんなところ本当によく行ってるんだけど、
はい、
その旅行中心、旅行、はい、どんな YouTube なそれって？
まあ、YouTuber の人が旅行している動画ですね。実際に、まあ、自分が行ってるところの動画を上げてたりとか、街が映ってたりとか、はい、まあ、そういうのを見て、
うん、
まあ、自分が行くところを見たりとか、まあ、行きたいところを探したりとかしてます。
もう YouTube ももうね、はい、検索エンジンになっちゃったんですよね。もう
そうですね、
もう動画を楽しむよりかは。
そう
ちょっと僕にも振ってくれる？
大吾さんは最近どうですか、 YouTube は？いいんですか、こんなんで。
よくぞ聞いてくださいました。
はいはい、
最近僕がハマっているのが、一冊の本をこう10分から12分ぐらいでまとめてくれる、こう配信してくれる人がいて、その中で僕がこの人秀逸だなと思っているのが、モチベーション紳士いう人と、あとサラタメさんなんです。サラリーマンのためのためになる情報であったりとか、もうその名の通りモチベーションを上げてくれるモチベーション紳士さんって、おそらくね2人ともまだ20代ぐらいだと思うんだけども、もうこの本当に本をただ単にこう要約して、こう要点をまとめているいうだけではなくて、もう具体例がもう抜群にこう分かりやすかったりとか、また自分の体験からですね、感想を述べたりするんだけども、それがもうめちゃめちゃこう分かりやすいというか、学べる点が多くて、わ、こう20代でこんなにプレゼンがうまいの、まとめがうまいのみたいな感じで、もう今ちょっとそれにハマってます。はい
はい、
ランちゃんありがとう。
いえいえ、
ご協力ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、疲れた時にはね、僕は大食い の, YouTube 見るのも好きなんですけども、個人的には木下優香さんの大食いが好きです。
見たことあります。それね、台湾かな、台湾の動画探してる時かなんか、ね、
あ、台湾料理かなんかで、うん、
韓国だったかな、なんか出てきて、
うん、
すごいなな
んかね、やっぱり美味しそうに綺麗に食べる人が僕はいいなと思って、
うんうんうん、そう、苦しそうじゃないからね。
そうそう、
見てて
急ぎじゃなくて、うん、あれがいいなと思って。ということで、皆さんもね、おすすめの動画などがあったらまた教えてください。 ということで今日もね素敵なゲストの方においでくださいました、この人もね大食いなのかどうか後から聞いてみたいと思いますが、早速紹介したいと思います。なごみのヨーガインストラクター、えりちゃんこと豊岡えり子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいね。
いいね。とっても楽しみにしてきました。
ありがとう、えりこちゃん、はい、えりちゃん来てくれてありがとうございます。
いやー、呼んでくださってありがとうございます、大吾さん。
実はこの夢の種のラジオというのは2回目。
あ、そうですね。
ということで、あの、エールのけんちゃん。
そうです、そう
です、の番組に出てね、今回2回目いうことなんですけども、
そうなんです。
どうですか、
やっぱり緊張するんですけど、でも大吾さんがね、上手にリードしてくださると思うんで、もう安心してます。
もう今日はですね、もうフェロモンたっぷりのちょっといつものスーパーポジティブ道場らしからぬちょっと大人の匂いのこう甘いラジオになるかもしれませんので、皆さんそういうところもねご期待していただけたらと思いますということで、このねえりちゃんなんですけども、ちょっとプロフィールの方から紹介させてください。
はい、
なんとなんと広島県の尾道市の因島生まれの育ちということで、
はい、そうです、
みかんの島、
そうです、八作とみかんと ね、
はい、あとポルノグラフィティと、
そうです、
あと何でしたっけ、
東千鶴さん、
東千鶴さん、はい、
そうです、港かなえさんとか、はい、
あの小説家のね、
そうです、
はい、ということでアーティストがすごく、あんなちっちゃいね、
そう、あんなちっちゃい島なのに ね皆さんすごいです。
みかんが5本ぐらい植わったらもういっぱいになるような島
そうなんですよ、大吾さん
ありがとうございますご協力ありがとうございます。今日もランちゃんもエリちゃんも協力してくれてすごく助かるんですが、小さい頃、小学校の時はすごくおとなしくて可愛いあの女の子だったんですが、中学高校となって少しちょっとだけ
ちょっとだけね
ちょっとやんちゃに
ちょっとだけね、
はい、まあ人生のね発散の時期いうのは誰しも必要ですからね。
です、
はい、
はい、
でもそんなあのやんちゃな時期を乗り越えて高校3年生の時にガッとこうスイッチが入って、
あ、そうですね、もうこのままではやばいと思ったので、はい、
で、あの小さい頃から夢があったということで、
あ、ちっちゃい頃というか、まあ、中学生からですかね、うんうん、そうですね、教師になりたいなと思ってたんですよね。
先生になりたい、
そうです、
もうそっからもうなんかあのビリギャルみたいな感じで、
あ、そう、本当にそうです、
1日10時間以上、
もう塾は行ってなかったのでですね、うんうん、なのでもう授業しかないので、授業と、
うん、
もう含めて10時間はしようってこう、その時はやりましたね。もうとんでもなく授業が分からなかったので、うん、
よく追いついたな
追いついてないんですよ、だから
それでもね、あの結構レベルの高いと言われている国立岡山大学に入学できたというのはすごいなと。
ギリギリスペシャルセーフです
共通一次じゃない、もうセンターね、
センター試験です、うん、そうです、
すごいわ。
いや、もうギリギリなんですよ、うん、
そのギリギリで1年の時はちょっと少し落ちこぼれて単位を半分ぐらい落としたって、
びっくりしますよね、授業サボってないのにどうしてかなって
授業サボってないのに半分落とすというね
どうしてかなって。
でもそれを見かねたこうバレーボールの、はいはい、バレーボール部の仲間たちが、
そうです、
もう一緒に授業を受けてくれて、
そうなんですよ、
解説付きの、
解説付きの
ね、
はい、もうありがたい
ね。やっぱりそのただの落ちこぼれだったら助けられないけども、やっぱりなんかこう助けてあげなきゃみたいな、あのなんかあったんだろうね。
どうなんでしょうね、もうみんなから見たらもうこれはひどいっていう、うん、
これは助けなきゃ
ひどいっていう感じだったんじゃないですか
いやいやいや、それプラスアルファなんかあったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そんなこんなでなんとか立ち直って、バックパッカーもされたという、
そうですね、
留学を、
バックパッカーで、まあ、いろんなところを回るのが当時好きだったのでですね、東南アジアとかニュージーランドとか、うん、オーストラリアとか、
うんうんうん、
回ってましたね、うん、
そういうのを経てとうとう念願の先生になると。
そうですね、
助教師になるとこれは助教師ものではなく、本当の教師、
はい、
先生になっちゃったわけなんですよね。
そうなんです
ね。素晴らしいですよね。
もう
今日そのプロフィール聞くまで、はい、僕あのエリちゃんは本当にスムーズに先生、
はい、
エリートコースで何のどういうかねこう、はい、波もなく比較的波もなく先生になっちゃったんだ、はい、人かなとか思ったんですが、
あなんかそう見られたら嬉しいです。もうなんかあんまり苦労したって思われたくないので、
あそうなんだ、
うん、もうなんかそれちょっと嬉しい。
でもこれ聞いてはい、はい、びっくりみたいなこんなに波乱万丈と、うん、でもこうやっぱり真の部分がね、
はい、
うん、やっぱりこう学ぼうとする姿勢、うん、というのがやっぱりあるから、
周りの人が良かったのでね、う
ん、いやそれはまあ、 あのエリちゃんの人間性だと思います。
あどうもありがとうございます、うん、
でそんな教師も13年間やられたということで、はい、英語、はい、英語の先生だったんですね。
そうです、うん、
じゃあちょっと英会話しましょうよ。
わお、
How are you?
Oh, I'm fine, and you?
Welcome to McDonald'sMay I help you?
Smile, please.
ここまでです、僕は。
バッチリじゃないですか。
バッチリ？
はい、は
あ。英語ね、習いたいな、もう一遍。英語大切よね、これからは、本当に。
ね
え。もう本当、もう子供とかには、
ええ、
英語学ばせたいと、すごく思う。
あ、うん、そうですよね、これからはね。もうでも私も本当に喋れなかったのでですね、
うん、
本当にもうゼロからもう留学して赤ちゃんみたいに覚えていったので、
うん、
そうです、もう文法もできないし、うん、聞けないし喋れないしで。
エリちゃんやっぱりあれよね、こうなんかこう飛び込みチャレンジ派よな。
そうかも。
なんかこう考えて考えて調べて調べてじゃなくて、
はい、
なんかピンときたものにえいやってこう飛び込んで、あとなんか自分のものにしてやろうというような、そんな感じですか。
まあ意識してないんですけど、振り返ればそういうことが多かったような気がします。
あ、
はい、
だから、
はい、
こう危なっかしい部分もあるし、みんなが助けてあげたい気になったりするかもしれないし
ね。えそうなんですかね、もう皆さんのおかげでございます。
でその教師をね、はいはい、13年間勤めて、なんと、去年か2018年いうことなので、3月に辞められて、そこから和みのヨーガのインストラクターになるって、かなり一大決心じゃないかなと思ったりもするんですけども。
そうですよね、うん、
そもそもこの和みのヨーガというのは、まあ、僕も含めてなんですけど、知らない人がたくさんいると思うので、ちょっと教えていただけたらなと思います。
あ、はい、あの和みのヨーガってね、なかなか聞いたことがない方も多いと思うんです、うん、なんかヨーガというとこうインドっていうイメージがね、
うん、
あると思うんですけど、和みのヨーガってこう日本のヨーガなんですね、うん
うん、ほうほうほう。
なので例えばこうツボを自分で押してみたりとか、
はい、
痛い、まあ、痛いところというか、まあ、体のねいろんな部分をさすったりしてみて、
うん、
あのそうやりながら体を緩めていくんですね、
うん、
昔例えばですね、うん、おばあちゃんが、うん、なんか痛いところがあったら、はいはい、さすってくれたりとかっていうことがあったと思うんです、うん、そういうねご先祖様のお知恵を集めたようなヨガ、まあ、先ほどもねあの言ったんですけど、つぼ押しとかさすったり撫でたりなので、
は
い
は
い、もう手を当てる、体に手を当てるっていうことで、うん、本当、うん、お手当てのようなヨガなので、
ー
ポーズはもうほぼないんですね、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。だからもうね、うん、あの体が硬い人でも大丈夫ですし、はい、あのもうねお年寄りの方でも大丈夫ですし、
うんうん、
あの一人でやるソロワークっていうのもありますし、はい、二人でやるペアワークっていうのもあるので、
うん、もうこの色気のある目線と言葉が、はい、狂わせます
、ね、ソロワークもペアワークもあるんです、はい、とっても気持ちのいいヨガですね、うんうん、もう私自身もとってもその、人生の中で、
うんうん、
和みのヨガのおかげで救われたっていうヨガなので。
あ、自分自身が。
そうです。だから皆さんにねお伝えできたら嬉しいなって今思いながらですね活動させてもらってます。
なるほど、
はい、
その、まあ、出会ったきっかけというか始めたきっかけ、
はい、
というのはどういうことなんですか。
それがですね、 岡山の高橋に、
うん、おうおう
わらさんっていう、
あわら、はいはい、
ありますね、
船越さんのね、
そう、あそこでが出会いなんですね、
は
い、
あそうなん、
はい、あそこでですね、なごみのヨーガの合宿がですね年に2回あるんです、
はい、
確かもう5年ぐらい前だと思うんですけど、私がなごみのヨーガに出会ったのがですね、まあ、先生はですねガンダーリ松本先生っていう先生で、東京の先生なんです、うん、とっても素敵な方なんですけどね、うん、まあ、その頃ですね私も激務でですね、
はい、
著しく体調を崩してたんですね、その頃
もう先生はねどうしても激務になりやすかったりするんで、
あもうね、うん、だもう大好きなんで、仕事が大好きだったんでですね、うん、やりたくてなったので、うん、まあ、やっちゃうんですけど、うん、また体力がねついていかなかったりもするし、ちょうどその頃なんかお家でね、うん、のこともあってですね、うん、まあ、母親がちょっと病気でなったりして、うんうん、まあ、ちょっと広島に帰ったりっていうこともあったので、はいはい、岡山とのね、うん、往復があったので、私も体がちょっと壊れてきてですね、うん、まあ、アレルギーがひどくなったりとか、そうなんです、うん、でシックハウス症候群って言って、はいはいはい、そのお家にいるとちょっと調子が悪いとか、
ほう
で喘息にも生まれて初めてなったんですよ、
おうおうおう、
喘息になるとね夜寝れないんですよ、
うん、
息が苦しくって、まあそれで寝れないと精神もやっぱりね不安定になるので、うん、かその頃はですねもうありとあらゆるアレルギーの薬とか、お
う
おう、ね、吸入剤とか、
はいはい、あ、はいはい、
そうそう、で睡眠導入剤とか精神安定剤とかいっぱい飲んでたんですよ、
そうなんだ、
そう、で、うん、そのわらさんがいいっていうことを聞いてですね、
食事療法もあるからね、
そうそうなんですよ、うん、で泊まりに行ったら、はい、もう素敵な食事と環境で、うん、本当にね、
うん、
久かったぷりに酸素が吸えると思って、
うん、へ
ー、すごい、もうここに住みたいと思ったんですけど、うん、まあ、そういうわけにいかないので、
うんうんうん、
とってもなんかその空間が良かったんですよ、
あ、そうなんだ、
あ、うん、あ、酸素が吸える、うん、ご飯も美味しいと思って、うんうん、だもう一回泊まりに行きたいと思ったんです、うんうん、で予約の電話をしたら、うん、空いてなくてですね、
はあ、人気やけんね、
そうなんですよ、うん、それでちょうどなごみのヨガの合宿の日なら空いてるって言われて、なごみのヨガって何、聞いたこともないし、うんうん、私そんなの体がしんどいのにヨガなんかできないし、
うんうん、
と思ったけど、うん、船越さんの料理が食べれるなら行きます、
あ、料理付きだったのね、
そうそうそうそう、はいはいはい、合宿なんでね、
なるほど、
まあ、それで、うん、行ってあのヨガする気なかったんですよ、うん、しんどいのにも、うん、ヨガなんかも見学するつもりで、うん、であの旦那さんがね心配して一緒についてきてくれたんですけど、私も、
ね、
うん、そうそう、もう絶対見学する、うん、絶対やらないとか、うん、もう文句500言いながら行ったんですけど
まあ結構長いからね、
そうそう、
高島です、
まあでもちょっと流れでですね、うん、仕方なくやることになって、なごみのヨガの名の字も知らずに、うん、やったらですね、さっき言ったあのペアワークで寝れたんですよ、
はい、
寝れないっていうのが、うん、もうすっごい辛かった時期だったんで、うん、あれ寝たっていうのが感動だったんですよね、うん、それでも自分のために、うん、そのなごみのヨガっていうのを、そっから半年ぐらいは夫婦でね、うん、寝る前にペアワークを続けたら、
うん、
気がついたら半年ぐらいで薬がいらなくなったんですよ、っていう出会いです、ちょっと長かったんですけど、そうなんです、だから自分のためにやってたっていうことなんですよね、
あのわらだったら、
はい、
食事もいいし、
はいはい、
環境もいいじゃないですか、
そうですそうです、
もう山の上なんで、
そうです
もう酸素しかないところなんでね、
そうそう、
あでもその環境と食事をじゃなくても、そのなごみのヨガだけで、
はい、
もう体調が改善されたというか、
それはびっくりでした
よね、
はい、
すげえ、
そうだからもう救ってもらったんです、
は
あ、はい、
あ、それで今ちょっとなごみのヨーガのインストラクターという形でいろいろと活動を、
まあそうですね、
うん、
はい、
でこう実際にやってみて、
はいはい、
そういうちょっと悩みを抱えたお、ね、どうですか、お客さんっていう言えばいいんですかね、
あ、まあそうですよね、
うん、お客さんとかのなんかこう反応であったりとか感想だったりとか、そういうのなんかあったりします、
やっぱりですね、うん、皆さんこうソロワークペアワーク2時間のコースなんですけどね、うん、されるとやっぱりもう眠たくなるとか、うん、もう寝ちゃう方もかなり多いです、最後には、
うんうんうん、
だからもうすごいこう体がリラックスしたとか、うん、 あ、すっきりしたとかって言われる方が多いんですね。なごみのヨーガってそうやってね、体の治癒力、細胞の治癒力を上げていくんです。そうなんですね。なので自分の手で自分を癒しながら、自分の細胞のね力を上げていくっていう感じなので、皆さんなんかすごい、なんかちょっとゆるい力で全部お手当てしていくのに、ほらーってすっきりしたって言われる方がね多いですし、今あの専門学校さんでですね、あのなごみのヨガを教えさせ、させていただいてるんですけど、やっぱ若い方はすごいですね、あの体が緩むのが早いし、細胞が元気なんで、かなり早くにも眠りに落ちられます。
へ
そうなんです。まあ、こう眠くなるんですよ。まあ、完全に眠っちゃう方もいらっしゃるし、なんか寝てるのかどうかわからない、体は寝てるけどなんか意識はあるみたいな、そんな状態になる方もいらっしゃるんですけど、そういう時がすごい治癒力がね、高まっている時なので、
究極のリラックス状態いう感じよね。
そうですね。
はあ、またね、エリちゃんだから余計癒しの効果が、あるんじゃないかな。
まあね、ありがたいお言葉ですけど、いや、なごみのヨーガってすごいんですけど、やっぱりね、参加してくださる皆様がそのと、場所の空気を作ってくださるんですよ。だからもうそれがもう癒しになるんです、だからですね、なごみのヨーガをしなくてもその空間で見学しているだけでもものすごいいい効果がねあるんですね。お互いのねいい気をねこう交換してるので、ものすごい場の空気が良くなるんですね。
へ
ー、はい、
あのね、2月、あ、2月だったかな、4月だったかな、5月かな、あの大島圭介さんの、
はいはいはい、
あの講演会の後の、
大吾さんが主催してくださった、
え、違う、あれはケンちゃん
か、
あ、4月だ、
そうだそうだ、
あの時にあの懇親会で、
はい、
あのエリちゃんがね、
はい、
あの居酒屋てっぺんの大島さんになごみのヨーガを
させていただいたんですよ ね、そう、
大島圭介すぐ寝るという
ね、ね、
そういうのもあって、
ありがたいことでさせていただいてね、いや、もう
すごいすっきりしたって言ってました。
まあそれは大島さんのね体が素敵だからですよ、
まあね、
だってご自身でご自身の体を治癒をしていくっていうことなので、
あ、そういうことか、
そういうことなんです。だからその方の体が素敵ということです、はあ、治療ではないのでですね、
それのお手伝いをするというようなニュアンス、
そうです。だから押せば、体を押せば何かしら、あ、今日こここんな感じの痛さだなって分かると思うんですけど、押さなかったら分からないので、押して脳に信号を送る、今日ここはこんな感じですよって、で気がついたら脳が修復を始めます。
は
あ、体ってすごいですね。そんな感じなんですよ。
なるほどね。やっぱりそういうの気づかずに、みんなこうストレスを溜め込んだりとか、こう無理やりこう使い込んでいって、余計とこう疲れて硬くなってしまって、
そう、
ああ、俺やってもらおう、もう、 もう今その状態です私、はい、
ご一緒させてください。
あら、ちょっと今のエコーでお願いします。
いや、なごみのヨーガのペアワークはですね、こうさせていただく方、
だ
から大吾さんが寝ていて、例えば私がさせていただく、させていただく方にもすごくいい循環が起こるんです。だから、まあ、そういうことになると、大吾さんのお体をお借りして、私自身が自分の体を整えているっていうことにもなるんですね。なので、あのする方が損で、あのされる方が得とか、そういうんじゃないんですよね。
あ、でもなんとなく分かるような気はする。こう、僕も時々こう、ね、あの奥さんの肩もみとかさせられたりするんですけども、そういう時やっぱりこう凝ってるところとかを揉んだりして少し柔らかくなるじゃないですか、そしたらこっちもなんかちょっとその柔らかさが伝わってきて、あ、こっちまでなんかちょっと心地よくなっていくような、
そうそう、まさにそんな感じなんですよ。だからもうそれがなごみのヨガです。もう大吾さんされてるので、
あ、それも
素晴らしい、
含めてか、
そんな感じなんです。
あ、まあでもいろいろね、技ってあったり、そのテクニック的なものとかいうのもあったりするわけですよね。
まあもうテクニックっていうほどのものじゃないのでね、まあ皆さん誰でもできるようなものなので、よかったらですね、はい、また皆さんご一緒させてください
ね。いろいろと、はい、あのスクールじゃないけども、
はいはい、
このマルシェとかも、
そうですね、
あるいうことなので、またちょっとその辺はですね、はい、あのエンディングの時に聞かせていただけたらなと思います。もっと今のいい時間
ですね。もう大吾さんが上手に引き出してくれるんで、もういい時間になりました。ありがとうございます。いやいやいや
こちらこそありがとうございますということで、ちょっとエンディングを挟みたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日も、スーパーポジティブ道場最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。今日のゲストはなごみのヨーガインストラクターのえりちゃんこと豊岡えり子さんですが、僕はえりちゃんとこうね付き合ってというかね、あの知り合ってもう何年越しいう形なんですけど、こんなにがっつり喋ったこというのは初めてかもしれないですよね。やっぱり僕が今まで描いていたエリちゃん像とちょっと違ったまた魅力いうのがね今日新たに発見できたかなと思いますが、エリちゃんはやっぱりですね、僕が思っていたんですけども、この重心がねこう丹田に落ちてる人だなと。だからすごく人を落ち着かせる才能を持っている人だなというふうに思います。自分自身が多分緊張してるんだって言ってるんだけども、その緊張いうのが表に出にくいというのは、やっぱりしっかり大地を踏みしめて生きている人なんだなというのが一つと、あともう何といってもこの学びのこの深さというか、誰からでも学べるし、どんなことからでも学んで自分のプラスに持っていけれるというのは本当にこう尊敬に値するなというふうに思います。
もう身に余るお言葉ありがとうございます。もうい
やでも本当本当これ雰囲気がねパッと変わるんですよ。だから僕が緊張してた時に、あの時もケンちゃんの時もエリちゃんが前に出てきて、ケンちゃんと喋ったじゃない。もうあの時俺すごく楽になった。エリちゃんってすげえと思って、もう腹の底からの思いを言葉に出して自然体でやってるのを見て、こうすりゃいいんだと思って、すごくそれでね、僕リラックスできた。
そうなんですか、嬉しいです。
はい、そんなね素晴らしいエリちゃんなんですけども、将来的にねこのなごみのヨーガを通じてどういうふうなことをしていきたいか、まあ、ちょっと大げさに言うと今後の夢みたいなのがあったら教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、私自身がねなごみのヨーガに救ってもらったっていうことがあるんで、これをお伝えさせてもらって、もし誰かの力になれたらいいなっていうことなんですけど、なごみのヨガは自分とのコミュニケーションの道具の一つだと思ってます。自分の体の声を聞く、でそうしたらやっぱり体は正直なのでですね、その時の状況を全部教えてくれます。皆さん他の人とのコミュニケーションを学ぶと同時にね、自分とのコミュニケーションの方法でね、自分とコミュニケーションしていただいて、自分をね大切にしていく、そうですね、道具の一つとして使っていただけるようにお伝えできたらいいなと思ってます。私自身もだから日常生活でなごみのヨガをね深めていきたいと思ってます。
なるほど、
はい、
そんな、まあ、エリちゃんにねちょっと興味を抱いたというか、なごみのヨガにも興味を抱いた人にはどういうふうな形で、知り得ればよろしいですかね。はい、
ですね、Facebook で私の名前を捜索していただくか、一般社団法人なごみのヨガ研究所で捜索していただくか、最大時で第一火曜日に教室をしていますので、百貨プラザでね、そこに来ていただくか、まあ、不定期でですね他のとこでもしているので、それは Facebook にアップします。あと呼んでいただけたらどこにでも参りますのでね、そういう出張も最近は増えているのでありがたいことです。はい、
わかりました。じゃあその辺はね、僕がフェイスブックで上げるので、そのところにちょっと URL をバシッと貼っときますんで、
ありがとうございます。
もう人気満帆になったら嬉しいですね。
ね
はい、ということでいいお時間となりました。本当に今日、エリちゃんありがとう。
ありがとうございます、はい、もう大吾さんのおかげで喋れました。
いやいやいや、もう才能です。はい、ということで今日もありがとうございました。お相手は釜石大吾と
豊岡恵理子でした。皆さんありがとうございました。
はい、ということでまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。幸せ